ンクリードシャドウズってご存知ですか？
話題の、はいはい、いろんな意味で、はい、
あの歴史改編っていう視点から見ると共通項があるなと思って。
なるほどね。ああ、はいはいはいはい。まあアサシンクリードシリーズは結局そのなんていうの、まあ非常にまあね、人気のあるシリーズじゃないですか。
はい。
うん、でファンが、固定ファンがついてて、でまあ今回まあ、残念ながら炎上みたいになっちゃってるわけでしょ。
はい。
どうなんですかね。僕アサシンクリードまあプレイしたこともあるんですけど、なんかね、正直そんなに腹は立ってないんですよ、個人的には。はいはい、個人的にはね。っていうのはまあなんだろうな、どこまで行ってもそのまあ、ゲームではゲームであるっていう考え方が根っこにはあるんですよね。で、まあ、もちろんね、アサシンクリードって今まで、まあ、ジダラクサイさんも、あ、もう、撮ってますからね。はい。
あ、はいはい。はい、じゃあ、ちゃんと言語化レベルを上げておきますんでね。
よろしくお願いします。
はい。
アサシンクリードって確かに今までも、いわばその歴史の描き方であったりとか、その描いてる世界の、なんていうのかな、非常にこう、リアルな部分、っていうのが、まあ、定評があるっていうのは、まあ、有名な話じゃないですか。
そうですね。
だから、アサシンクリードって、やっぱそういうところの、なんていうか、正確さみたいなものを非常にこう、まあ、重視をしてきたし、もちろん、この固定ファンの方々っていうのは、そういうものをアサシンクリードに望んでいるっていうのはわかるんですよ。で、ただ一方で、まあ、今回の、その日本にまつわる描写、云々については、まあ、まあ、一つここが炎上のきっかけにはなってると思うんだけれども、まあ、なんていうか、あまりこう、そういう意味で言うと、正しく日本を描けていないのではないかっていう考え方が一つあると思いますし、まあ、あとはその、なんでしょうね、まあ、これはね、逆に日本人がこれを心配するのはどうかなとは思うんですけど、まああれを見て、あ、当時の日本ってそうだったんだみたいな受け止め方をされるのがちょっとこう本意ではないっていう人もいるのかなとは思ってるんですよ。まあただね、なんていうんですかね、やっぱり基本的にはどこまで行ってもゲームであって、なんていうかな、まあ、どこまで目くじらを立てるべきものなのかっていうのは、ちょっとこう、なんとも言えないというのが今のところの考え方ではありますけどね。
はいはいはい。
どうなんですかね、その辺は。ジダラクサイさんもほら、歴史の部分については、一加減お持ちだから。
そうですね。一応、その、教科書で習わないようなところっていうところにまでは、一応書物に目を通したりとか、自分で調べてみたりなんていうことはやってますし、
はい。
で、いけてない箇所も多いんですけれども、いろんなその史跡とか資料とか、資料館なんかを覗いてみたりはしている生活なので、他の人よりは、まあ、おそらく、意見としては、その、強い意見が出しやすい。
はいはいはい。
こうなんじゃないかってことは出せやすいと思うんですけれども、
そうですね、
この問題、ものすごいシンプルな話にもできるし、複雑化にもできるんですよね。そこが非常にややこしくて、
はい、
だから、誰がどこに起こってるかっていうのは個々によって違うんですよ。
それはすごく感じる。今回の。
はい、皆さんのその認識の仕方が違うので。
そう。
で、そこが問題じゃないよって言ってる人もいれば、そこが問題だよって言ってる人もいるっていうことなんですよね。そうですね。どこから説明しようかなと思うんですけれども、まず、そうだな。じゃあ分かりやすく僕の意見から言いましょうか。
そうですね。
はい。私はそうです。私はオタクです。私は日本人です。っていうカテゴリーの中で、ちょっと主語を大きくさせて言わせていただくんですけれども、
はい、
少なくとも日本人のオタクは、自分の好きなものを、めちゃくちゃにされるのが嫌いです。
そうだね。
はい。はい、で、で、逆に言うと、実はめちゃくちゃにされるのを好きだっていうこともあります。はい。じゃあ、それは一体何の違いなのかってことをちょっと説明させていただくと、一つは、今言えるのはアサシンクリードシャドウズっていうのが一つやるためにもなってます。 はい。あとは、例えばその、アメリカなんかに代表されるの、なんちゃって、サムライとかなんちゃって忍者っていうようなもの、
うんうんうん、
っていうものは日本人は受け入れて楽しんでいます。
そうだね。うん。
はい。じゃあこの違いは一体何なんだろうかっていうことなんですよね。
そうだね。そこは結局なんていうのかな、そのある意味例えばですよ、まあ、極端な例を挙げると忍者スレイヤーみたいに極端にこういわば日本的に日本でない何かこうフィクションの方向性にぶっ飛んでいればある意味ほぼ 100% に近い人がまあそれをある意味楽しむ方向に持っていけると思うんですよね。もうそういうこういわばなんていうのかな、本当フィクションの世界のこうなんていうかこうそういうあえて歪ませた日本像みたいなものをね、それを喜んで受け入れる人がほとんどだと思う。そうですね、
アメリカで、うん、培われてきたオリエンタル、
そうそうそう、
ファンタスティック忍者ストーリーみたいなのは
別に
否定はしないんですよ。
そうなんです。そうだけど今回やっぱりじゃあそういう人たちの中でも怒っている人がいるっていうのはやっぱりさっき僕が喋ったようにアサシンクリードというゲームがやっぱ歩んできたこう歴史とは切り離せないと思うんですよね。うん、
はいはいはい。
うん、というのはやっぱアサシンクリードってある意味では非常にこう真摯に歴史やその当時のなんていうのかな事象みたいなものに非常にこう鋭く切り込む側面を持っている社会的な一面を持っているゲームだと思うんですよ。今までのシリーズを見てもね。
はいはい。
うんうんうんうん。だからある種のそのアサシンクリードというゲームのシリーズがこう一定の社会性を帯びてしまっているということが僕は一つあると思って、だからこれがアサシンクリードシリーズでなかったらまあ多分ここまでの炎上にはなってなかっただろう、一定の批判層は生まれたとは思うんですけど、うんうん、だからそれをこの人気のゲームのシリーズに持ち込んでしまったことの是非っていうのは必ず関係してくるんじゃないのかなとは思ってますけどね。
はい。じゃあ一つ、ここで、日本人って、今なぜこういった炎上が起こっているかっていうことに対しての一つの大きな問題点ですね、
うん、
っていうのを発表したいんですけれども、
はい、
それは別に安家うんぬんの話ではなく、
うん、
これは歴史の教科書としても楽しんでいただける、日本史に詳しい人ほど楽しんでいただける、
うんうんうん、
という文言をプロデューサーの方が方が発表されたからです。
そうですね、それは、は
い、ヒストリカルという言葉を何回か使われてました
ので
、
開発者の方のインタビューが、まあ、結果としては非常にこう、まあ、火に油を注いでしまっているとは思うんですよね、うん、
はい、
なんでああいう発言をしてしまったんだろうかね。やはりそのなんでしょう、制作人がに対するにその日本間のやっぱ歪みずれみたいなのがあるんでしょうかね。
まあ、もう根底にあるのはだから白人修行主義ですよ。
うんうんうんうん。
だから白人がいて黒人がいてアジア人がいるんです。
はいはいはいはい。
で、うん、しょうがないんですよ。で、うんうん、黒人を人間の地位に引き上げるんだったら、じゃあアジア人を落とそうっていうことです。っていうのが、まあ、今その騒がれている話の根幹部分にあって、はい、だから中国とかもすごく怒ってるわけですよ。
うんうん、そうだよね。今回に関して言うと中国もかなり批判的に見ている人が多いっていうことですよね。
はい、そうなんです、うんうんうんうん、まあそれに関してはまた別の余韻があるんで、時間に余裕があればまた爆弾投げるんですけど、
はい、
私が
はい、
はい、で、これは、今までのシリーズはフィクションであるっていうことが確かね明記されてたはずなんですよ。
そうですね、
はい、ただ今回に限っては要するにシリーズに忠実にっていう風に言っちゃってるんですね。だから発売されてないんで分かんないんですけれども、はいはいはい、要するにこの文のフィクションであるっていう文言が抜けてる可能性があるんですね。
そうだね、
はい、
それに関して言うと結局今までのアサシンクリードっていうのはフィクションという前提に立った上であそこまで精密な例えば歴史的なそのリアルさであったりとか、あるいはこう建物のこう非常にこう精緻なこう描写みたいなものがフィクションであるにもかかわらずすごいことやってるよねっていう立場でもてはやされてた一面は確実にあると思うんですよ。
そうなんです
ね。例えばあのこれまでのシリーズに関して言っても、これは歴史的なそういう史実に沿ってうんぬんって喋ってたら、だったらこれぐらいやるのは当然だよねっていう流れになったかもしれない。だけど今までのアサシンクリードはあくまでフィクションであるということをちゃんと言っていて、フィクションであるにもかかわらずここまでリアルにやるのかっていうことで、このゲームのある意味価値を高めてきた側面は否めないと思うんですよ。だからジダラクサイさんがさっきおっしゃったそのインタビューの話っていうのはまさにここに関わる部分であってね、うんうんうん、だからそこで非常に幻滅した人も多かったと思うんですよ、うん、
はい、
だ今回もね、今までのアサシンクリード同様に、いや、あくまでゲームですよ、フィクションですからねっていう前提で作っていれば、多分ここまでの騒ぎはなってないはずなんだけれども、
あ、なってないですね。
うんうん、やっぱインタビューが端的に言えば、ムカつくっていうことです。
なぜムカつくかっていうのは、その要するに日本の勉強をしてないのが如実にわかるっていうことなんですよね、うんうんうん、PV からとかでも。
はいはいはいはい、
はい、はい。あ、真面目に作ってませんねっていう。
うんうんうん。
っていうか日本で取材来てませんよねっていうか、UBI の日本支社って何してるんですかねっていう、
そうなんだよ、ね、
っていうようなその描写が、それこそ一日一日に薪じゃないですよ、ガソリンくべられてるんですよ
いや本当にね、うん、
はい、まあ、例を言わせてもらえると、コンセプトアートの中に映り込んでいた関ヶ原鉄砲隊とかですね、はい、この時点で関ヶ原っていう地名はそんなに有名じゃありません、
うんうん、
確か青木ヶ原っていう地名の方が当時は一般的なの で、
なるほど、ね、
でしかも鉄砲隊っていないんです、別に関ヶ原って国じゃないんで、
はいはいはいはい、
関なんでね、うん、あれは平成になってできたイベント、地域を盛り上げるためのイベントをやってるグループであって、
うんうんうんうん、
戦国時代なんかそんなものは存在していません。そもそも鉄砲隊を持ってるのは大名家だけなので、
うん、
まあ、だけとは言いませんけども、
まあ、
力ある人たちだけなので
雑にピックアップしてるのが見えちゃってんだよね、結局その、はい、さ愛想の一つ取ってみても適当にチクチクっとこう検索して、ああこんなイベントあるんだって言って、もう雑にそこからこう強引に引っ張ってきてる、ろくに検証もしないことが、まあまあ次から次へと露呈してしまっちゃってるわけじゃないですか。
次から次へと露呈していきます。で、うん、コンセプトアートにある中では明治の明治時代に、描かれていた絵を、反転してそのまま描写してあったりとかっていうのが、
うんうんうん、
掘り出されていたりとか、
うん、
例えば山の中腹のところの道にはガードレールが映り込んでたりとか、ね、ちょっと山に入った裏道に入るとトラループが巻かれていたりとか
昔の時代劇のあれじゃないんだからさ、こう、ね、侍が腕時計つけてたみたいな話よくありましたけれども、
そう、
何なんだろうね、本当に。
だから、要するに、日本を舞台にして作って、その歴史的なことであるっていうことを歌っているくせに、
うん、
全く知らないんですよね。要するに本当にさらっとネットで調べたようなことっていうのしか載ってないんですよ。
そう、表面的な部分をささっとなぞったっていうことが明らかにわかるんだよね。
そう、わかりますよね、うんうんうん、っていうのはものすごくよくわかる、
うんうん
う
ん
う
ん、
っていうのもあるし、仏像も反転しちゃったりとかしちゃってるんで、
はいはいはい、やっちゃいけないことをやっちゃってるんだよね。
そうそう、宗教に関しては確実にやっちゃいけないことをやっちゃってるんですよね、
うんうんうんうん、なるほどね、うん、
はい、であるとか、要するにその日本人の、心の弱い部分、
うんうんうん、
あえて弱い部分って言いますけども、触られたくない部分ですよね、
うんうんうんうん、
とかを土足で入ってきて、
はいはいはい、
これいいやって言ってベリベリって言ってひっぺがして、
うんうんうん、
でこれが正しい日本ですっていう風に言っている風に聞こえてしまうんですよね。
そうなんだよね、うんうん、
はい、っていうのが、日本人がその要するに大きく憤る理由の一つになっているんですけれども、うん、
はい、
ここに私は、思っている本当に、嫌な理由っていうのがありまして、黒人差別の問題を日本に持ち込んだってことなんですよ。
そこね、
はい、黒人差別の戦場をいちいち日本に持ってきちゃったってことなんですよ、 UBI が。
それはね、本当に難しい問題だと思う、うん、
まあ大して難しくもないんですよ、
正直に言えば。
だって解決してることなんですもん。ただし向こうにも火をくべたい人間っていうのがいて、
うんうんうん、
それが、不必要に火をくべつ燃料をくべ続けてるんですよ
はいはい、はい、
で、残念なことになんですが、向こうにもそれを信じてしまう人がいるんです。で、信じてしまう人の中にもいろんな人種がいます、
うんうんうん
うん、 それが儲けになるから信じる人、
うんうんうん、
自分が信じたいことだから信じる人、
はい、
あの人が言ってるからといって鵜呑みに信じる人、
うん
さまざまな人がいます。でも全部それは信じてるというふうに言える人たちなんです、はいはい、インターネット上で、
はいはいはい、
それが大きな問題なんですね。
そうですね、うん、ことのやっぱ僕はやっぱ難しい問題と思ってるんですけど、そのことを複雑にしてるのは実在した主人公を使ってしまってるってことなんですよ確実に、はい、まあどう考えて、まあ、彼をね例えば侍と紹介するのも、まあ、ちょっとどうかと思うっていう声もあるし、まあ、
そうですね、そこについても後で一言
いいことがもちろんいいんですけど、はい、だからこれがね例えばその黒人であろうが、まあ、白人であろうが架空の主人公でもってやってればここもまだまだね言い訳ができたはずなんだ。ところがその安家というまあちょっとまあ彼のねそのなんていうか生い立ちとかそういう立場はまた自堕落斎さんに説明の譲るとして、そういう確実にまあ実在した人物を一つテーマにして、主人公に据えてしまったっていうところにこの問題のあの面倒くささがあるんですよね。だから、はい、フィクションの舞台設定にその実在したそういうちょっとちょこちょこっと一滴二滴リアルを垂らすとリアルに染まるんですよ。それをだから信じてしまうってことでしょ。だからさ、だからある意味純度 100% のフィクションにしとけばよかったのに、たちが悪いことにそこに一滴二滴のリアルを足してしまっていることによって、その一滴二滴のリアルに染まってしまう人っていうのは確実に出てきてしまうっていうことなんだよね、うん、
はい、
うんうん、
まあそれはしょうがないです。人は、信じたいものを信じてしまう傾向がありますし、そうあってほしいと思えば思うほどそうなる傾向があるからです。
いや、だから分かるんだよ、それは。うん。だけどやってることってすごく実は罪深いことなんだよね、その。
はい。ただの歴史改変でしかないんで、それは。
うんうんうん。
それはね、タイムパトロールも出てきますよ。
ボンの話は今度またしましょう、ゆっくりと。
はい、そうですね。まあ、そのあたりがこうやってくるっていうのが問題で、で、うん、非常に、こう、まあ、こちらからすると、もう笑い話にすらならない話なんですけども、
はい。
はい。まあ、安家は、日本最強の侍で英雄であったっていうのが、一部信じられ始めてるっていう、う
ん。もうすでにその影響が出てるんだよね。
出てますね、
うんうん、
出ておりますっていうのがありますね、うん、じゃあそれは一体どんな根拠を持って言ってるのかっていう話になると、うん、まあ例えば向こうの空想小説であったりとか、
うんうん、
とかゲームがこうだからとか、
はいはい、
アニメがこうだからっていうことを言うわけです、
うんうんうん、
そして何を隠そう、この方たちは日本語が話せません、理解できません、
うん、
そのくせに、その安家のことを否定するっていうか、安家、そうじゃないよっていうことを言います。安家は侍ではないよっていうお話をします。
うん、
で少なくとも英雄じゃないよっていう話をします。うん、そうすると、彼らは口を揃えてこう言います。黒人差別だと。
うん、
つまり、議論にならないんですね。
もう、立ってる前提が違うからね。
はい、立ってる前提が違うので、お話にならないんです。
はいはいはい。
で、それを、先ほど言いましたけど、それを利用して言いたいことを言ってる人間もいれば、心から信じちゃってる人もいるってことなんです。それは非常に厄介なんです。
厄介だよね。
はい。うん、そういった戦場を広げてきた UBI というのは非常に罪深いと思っています。
うん、うん、うん。
うん。いちいち、こっちに火種を、放ってきたわけですから。
そうだよね。
はい。
まあ、なんかね、やっぱ、こう、わかるんですけどね。でも一方で、私は、こう、ある意味ゲームを作る側の人間でもあるので、どうしてもね、こう、どこかにはやっぱりそもそも、でも表現の自由ってあるじゃないっていうのも、一方で僕は持ってるんです。どうしても。
はい、それは全然構わないんですよ。
うんうんうん。
表現の自由はあるべきです。実際、安家は非常に、うん、優秀というか、この、うんうんうん、キャラクターとして可能性に満ちた存在だったんですね、
うんうん、
まあ今閉じましたけど
閉じたね、
はい、閉じました、うん、もう使えなくなりました、残念ながら。
でね、ただ別にだから僕、表現の自由があるという一点でもって今回の話を擁護するつもりはないんです。それはやっぱりなぜかというと、はい、そもそもがフィクションであるという大前提を崩してしまってるがゆえなんですよ、それは。さっき僕言ったように、これは完全なるフィクションであるということを最初にちゃんと開発側が表明していれば、僕は何やったっていいと思ってるんです、極端な話。
そうですよ、
うんうんうん、
それこそ安家が、実は、 あのイエズス会から使命を受けた戦士、あ
の
スパイであって織田信長に取り入って、
う
ん、うまいこと取り入って、うんうんうんうん、そこで実はなんやかんやありましたっていうのは別にあの話として面白いと思うので全然ありなんですよ、
う
ん、
だってね、日本の時代小説だってそういうのは5万とあるわけですよ。
5万とあります、使ってるんですから、
うんうんうんうんね、だけどやっぱりそれはあくまで娯楽小説なのだという前提に立っているからこそ、で我々もそれを理解した上でそれを消費しているのであって、やっぱり今回のその制作側のインタビューの内容が全てなんですよね。うんうん、なんでヒストリカルという言葉を持ち出してしまったのかという、そのなんていうか過去のアサシンクリードシリーズの評価も貶めかねないことを言ってると思うんですよ。さっきも言ったようにフィクションであるということをちゃんと表明した上で の, あの非常にこうなんていうかな、
であ
の
創
作物であれ ば,
あれば
いくらでもおフィクションなのにこれすげえリアルだなとか、そうそうそう、
まあまあ、
建築物に関して
フランスとかカナダが作ってるからしたからこのぐらいはねっていうぐらいの
そうそうそう
があったかもしれないですし、あの、うん、そもそもそういう風に作っていればあの反転しないで使っとけよっていう、まだ
そうなんだよね。いや、
いろんなものをそうやってたら要するに自分でも悪いと思ってるから反転してるんでしょって分かんないよっていう、
うんうんうん、いやだからその辺の今回は本当にこう なんかね、日本人がやっぱ怒るその理由の一つってやっぱその思想のなさだと思うんですよね。そのどんな内容のまあ表現であったとしても、そこに筋の通った思想があれば結構日本人ってまあそれならそれでって言える人間だと思ってるんですよ、個人的には。
いや、それはもちろんそうなんですよ、
うん、で今回やっぱ何が腹立つかって言ったら、その思想がないわけでしょ。本当にもう手っ取り早くその辺のものを適当にこう情報をつまみ食いして、こうただただ雑に継ぎはぎにして、はいこれが日本でございって出してるから怒るのであって、
あそう、うん、でも実際には、強い思想があって、
うんうんうん、
それは LGBTQ であると私は考えていて、
そこね、そこどうなんだろうね、
はい、
その
だからそこがもう強く反映していると私自身は思っています。だからそこが軸にあるからこそこういった作品ができて、まあ、要するに、まあ、見た目からしてああダメなんだろうなっていうふうに日本人から思うわけです。
だからこうさ、これまでね、例えばまあディズニーもそうだけど、
はい、
白人のね主人公がこう黒人になったりとかっていうことがあるわけじゃないですか、
はい、
こう実写版のリトルマーメイドだってね、あの黒人女優が演じましたけれども、まあ、そういう流れがまあありますよね。その一つこう欧米のものづくりの中にはね、
うん、それが強く流れてしまっているがゆえに、うん、あの面白いゲームを作ろう、日本文化に触れるようなゲームを作ろうっていう思想は二の次三の次どころではなく外れてしまっている可能性が高いんですね。
うんうんうんうん、
だってそうでなければ今までの通りで言うんだったら、例えば日本人の忍者でやればよかったんです、
うんうん、はいはいはい、そうね、架空のね、
はい、架空の忍者、
うん
ね、それこ その暗殺ミッションをこなすっていうので、うんうんうん、忍者ほどあの優れたやつってなかなかいないんですよ、歴史的に見ても。その表舞台に立つというか職業としてそれができるっていう、
ある意味すんなりとね、あのこれまで の, あのアサシンクリードの世界観だったら非常にこう親和性が高いはずなんですけれどもね、
はい、それを無視して、まあ、こういった形になりましたと。
うん、
でなぜ安家を持ってこなくてはならなかったのかって、
はいはいはいはい、
いうことになってくると、やっぱりそこに流れているのはまあ都合が良かったんでしょうね。
いやだと思いますよ。だから結局あ便利な人見っけたと思ったんじゃない。
はい、
うんうんうん、こんなやついるんだ、お便利便利、黒人だしちょうどいいやぐらいの感覚で起用してるとしか思えないんだよね、うんうん、
はい、
だから安家のその存在に対してもある意味非常にこう失礼なことをやっているというか、もうある意味あれだよね、彼に関して言うともう歴史上の位置づけのある意味危機が今訪れてるわけでしょ。
はい、そうです。
うんうんうんうん、堂々と今ね歴史改変的なことがこうまかり通っているわけだから、果たしてこれからちゃんとこの安家という人物像をじゃ正しく我々捉えることが今後できるのかと言われると非常に怪しくなってくる。うんうんうん、だからまあその恐ろしさは感じますけどね、やっぱりね、うん、
はい、まあそうですよね。なのであの彼らがすごいなって思うのはあれなんですよね、安家の、英語版ウィキペディアの、あの更新回数が異常に高くなったんですね、ここ1週間ぐらいで。
そんなことが起こってるんですか。
あ、そうなんです。なので、2日前か3日前に、編集停止っていう凍結がされてます。
あららららそうか。
はい。
まあ、明らかに、あれですね、このゲームの影響ですよね。
影響ですね。だから彼らはその子までやってきます。うん、で、そのウィキペディアを見た人たちが、その根拠はウィキペディアだっていうふうに言っちゃうんですね。はい。
いやいやいやいや。やっぱ怖いな、やっぱそう考えるとな。
はい。だから行動力はあるんですよね。
うんうんうん。
はい。まあそういうことが非常に厄介であると。
うんうん。
はい。ということが言えると思います。で、はいはいはい、何よりも今、アサシンクリードシャドウズに関しては、販売中止を求める署名というのが実は世界的にされてまして。
はいはいはいはい。
現時点で何万か、3万か4万は確か言ったはずだと思うんですけれども。
うんうんうんうん、はいはいはいはい。
署名が集まっておりまして、まあそこで言われた言葉っていうのは非常にこう、あれなんですよね。ここに書かれている日本語のすべては、白人のなりすましであるというコメントが垂れ付いたんですね。
うんうんうん。なるほどね。
はい。まあ、日本人はいないよ。日本人はこのアサシンクリードを楽しんでいるよっていう。
いやいやいや。
楽しみにしてるよっていうふうに言われてるわけです。だから彼らはそういうことも平気で言えるわけなんですよ。
うんうんうんうん。
うん。で、日本語で書いたらこれ、英語で書いたらこう、英語で書いたら白人になりすました。どっちにしろそう言われちゃうわけです。だから基本的に彼らはもう議論する気がないんです。
まあ、だから否定的な署名すら利用しようとしてるわけでしょ。その、はい、ある種の非常に短絡的なポリコレの渦の中に放り込んでしまって、それすら一つこう、原動力にしようとしてる貪欲さを感じるんですけれども、まあ、なんていうのかな、この、ヤスケっていう存在っていうのは、まあ、アサシンクリードシャドウズの前から結構危なかったのよね。この、海外では割と、こう作られた英雄譚みたいなものが、まことしやかに以前からこう作られていた人物ではあって、
ね、まあ、そうですね、
うん、それもやっぱり無視できないと思うのよ。それがあったからこそのシャドウズだと僕は思っているから。
そうですね。そうでなければ目に留まらなかったはずなんで、
うん、そうなんですよね。だからもうシャドウズの前からヤスケという存在に対していろんなこうなんていうのかな意図を持った人間が利用してしまっているという、まあ、前提があったと思う。だからなんかこうさほど深く考えずにこういうゲームが、企画され、作られていると僕は思ってるんですよね。1から10まで UBI が今回やってることじゃないんですよ。その前からある意味そういうちょっと良くない流れがあってね、そこにやっぱ UBI が乗っかってそれを加速させてしまった。で、一生懸命薪をくべてガソリンぶちまけてるっていうのは今の現状なんじゃないかなとは思ってるんですよ。
そうですよね。
だからね、やっぱ僕はね、だからそういう意味で言っても、まあ、怖いとは思ってるんです。だから僕所詮ゲームだからって今日一番最初に言いましたけど、なんでこういうことを言うのかっていうと、何が一番怖いってね、政治利用されることが何より一番怖いわけ。こうやっぱりゲーム作ってる人間として考えるのは、
ああ、そうですよね、
自分たちが作ってるゲームが自分と関係ないところで政治利用されることってまあまああるんですよ。よくあるよくあるそういうことは。で今回はちょっとそれがシャレにならないレベルで起こるんじゃないのかなっていうことはすごく恐怖を感じてるんです。
まあまあ根底にあるのが政治利用ですからね。
そうです。今回に関してはそれはやっぱあるんだと思う。うん、しょうがない、それは。うん、だからあのね、ちょっともうそのゲームを楽しむ楽しまないっていうちょっとレベルを超えちゃってるのかなとは思うんです。でなんだろうな、だから、だからね、繰り返しになっちゃうけど、やっぱりなんで初めにこうね、フィクションであるってことをきちんとこう、表明しなかったのかっていうことに尽きるんですけど、ただこうなってくると、あえてそう言ってないっていう可能性も十分あるわけだよね。
はい、
初めからね。
だから、こう、すごい、言い方、悪い言い方をするんですけども、黒人の人たちに餌を与えてるんですよね。
そうそうそう。それってものすごく実は、なんだろう、ある意味では一番こう根が深い黒人差別でもあるよね。
はい、そうなんです。まあそもそも今 UBI がやろうとしていることって基本的には黒人差別と日本人差別なんですよ。
そうだよね。
はい。 で、それで、こっちはそうじゃないよっていうことをできるだけ伝えたいなっていう話をしてるのに、うん、まあ、CEO がですね、うん、うちらに対する誹謗中傷であると、うん、迷惑なことを言うんじゃない。私はその UBI の社員を守るって言ってるから、ああ、なんだこいつはやる気かっていうふうになっちゃうんですよ。
はいはいはいはい。うん。いや、今回はまたね、世界的なこうファンを持つタイトルだからこその影響力ってものすごくやっぱりあるのであって、だからなんと非常に偶像としての黒人の侍のなんていうかな、こう英雄譚みたいなものがある意味この現代のゲームの非常に細やかな表現力でもって描かれることの恐ろしさっていうのをやっぱもうちょっと真剣に考えるべきかなと思いますね。すごく怖いと思うそれは。中のこの現代のゲームの表現力でもってそれを作ってしまう、その明らかな偶像なんだよね。そうだけど、その偶像をさっきもジダラキサイさんがおっしゃったように、全てを分かってで崇拝する人と、それを見て本当にで崇拝する人とね、いろんな意図でもってそれを崇拝して、それで一つ儲けてやろうという人間が取り巻いて、だんだんそれがリアルになっていくっていうことが起こるわけでしょこれから。
はい、そうですね。
そしてこうまことしやかな歴史的な証拠なるものが後から作られて、裏付けができてしまって、いつか本当の歴史になってしまうってことがこう今までもあったわけじゃないですか。こう、
はい、
うん、同じことが今起ころうとしてるんだよね、この安家に関して言うと、
ね。はい、 それが目に見えてるから、日本の有志たちはどうにかしてそれを止めようと、少なくとも一石を投じておこうと、
だから
というところで活動しているっていう話なんですけども、まあ、それに関して、まあ、足を引っ張る人間っていうか日本人の中にもいるってことですよ。
そう
まあ、今ホットな話題だからということで、よく調べもせずよく知りもしないくせに一丁がみして、そのこと言動を日本人がこう言ってんだからこうだろって利用され尽くしている、まさしく売国奴がいるんですよ日本酒を売ってるんですから売国奴で間違いないと思います。
そうだよね、
はい、それで要するに金銭を得てるんだから間違いないでしょ
う。これを売国奴と言わずして何とする
か、そう、何を売国奴というのかっていう、
大
なり小なりはあると思いますけど、表現としては売国奴で合ってると思います。っていう人間が、その安家は侍であったっていうようなことを言ってしまったりとか、
そうすると結局またね、ほら日本人がそう言ってるじゃないかっていう、そういう都合よくそれをピックアップするやからがいてさ、
ピックアップされて切り抜きされてるっていう話になるんで、でしかもそれがまた影響力の高い人間がそういうことを言っちゃってるからそういうことになる。でもその人たちは基本的にそれで再生数が回って儲けが出るとか、それでいいと思っている。
ものすごくこう大切にしなきゃいけないものを切り売りしちゃってるわけだもんね。
そうそう、それはお前のものではないよっていうものを勝手に切り売りしてるんですから。
本当だよね。
はい。だからもう少し日本史勉強したらっていう話になってるんですよ。一丁が見せたかったらっていう。
いや怖いね。やっぱそう考えるとね。はい、なんだろうね。もうだからその本当に。いろんなそのこう問題がこうへばりついてしまっていて、なんかやっぱりね、だから最初にジダラクサイさんが言ったもういろんなその部分でその炎上する要素がある。だから本当に根は深いし、きっとどうなんでしょうね。だからなんかすごくこうなんかコツコツした話になっちゃうんだけど、やっぱりこうちゃんと嘘は嘘だと、ここはそうじゃないっていう、そういうちゃんと一つ一つこうコツコツ発信していくぐらいしかないのかね。こうやっぱりこれから我々ができることって、
それが地道である、ちゃんと地道な行動だと思いますし、反論する術っていうのを、我々自身が持っておく必要があるってことですよね。
そうだよね。
なんでそれができない、なんでそうじゃないのかっていうことは説明できるよっていう話。
いや、本当にね、だから、その、歴史を扱うことの、やっぱ面白さと同時に、やっぱ恐ろしさっていうことを、今回は非常に僕も教訓としてね、今回の炎上騒動からは、思いましたね。だから、なんだろうね。まあ、ジラクサもさんも私も歴史シミュレーションゲームは好きな方だから、そういうのは楽しんでる人間だけれども、なんていうのかな。やっぱりこう、 どこまで行ってもちゃんと切り分けはしないといけないと思うんですよ。その歴史の、そのいわゆるあの現実と、そのフィクションの世界でその歴史の要素をやっぱ楽しむっていうことにしっかり線引きはしておかないと、あの本当に怖いと思うんですよね。その、うん、だからある意味その光栄の信長の野望であっても、例えばこう大河ドラマで注目された地味なキャラクターがにわかにパラメータが上がったりとかっていうのを、まあ我々ある意味微笑ましくそれを見てきたわけだけれども、うん、それってあくまでそれがもう全てがこうある意味フィクションで作られたリアルっぽい何かみたいなものを楽しむという前提に立ってるから、ジダラクサイさんも私も安心してそれを楽しむことができるわけでしょ。
はい、そうですね。うんうん、まあ、一時に言えば、いい直虎とかですよね。
あ、そうそうそうそう。
はい、あれが、まあ、出てきて、この能力なわけねえやろっていうふうに思うわけですよ。
そうそうそう。
でも、今回は大河で取り上げられて、それで、光栄としても、会社としてゲーム売りたいから、
うん、
ね、ちゃんとしたそのグラフィックを作って、ね、能力値もちゃんと使えるようにして、出してあげましょうね。
そうそうそう。
それは、我々もフィクションとして分かってますって。
そうなんです、ね。
で、一応、その、フィクションとはいえ、書かれている列伝とかは、うん、ちゃんとした歴史資料の中で書かれているものしか書かれてないはずなんですよ。
はい、講
演の説明文って、
うんうん。
で、そこは読めばいいっていう話なんですよね。
そうだよね。う
ん
う
ん、はい。
だから、あとは、ね、プレイヤーの想像力でそこは補いながら、楽しむ分には全然いいことであって、うんうんうん、今回の問題っていうのはもうやっぱそういう話とは全く違う次元の話ですからね、今回の話っていうのは、うんうんうん、だからその今の現代におけるそのゲームを含めたフィクションの持っているその恐ろしさみたいなね、ものをやっぱすごくこう感じるんですよね。
そうですよね。なんかまざまざとなんかね、作られたストーリーを信じちゃってる人とか、で、文字情報になると分かんないことって結構いっぱいあって、
はいはいはい、
これ本気で言ってんのかなっていうのは、つたない語彙力とか、その私の英語能力とか、その自動翻訳とか使っちゃうと分かんないんですよね。
うんうんうん、
例えばそのジョークで言ってるのかもしれないんですけども、こっちには伝わらないんですよ。
はいはい、その細かいニュアンスがね。
そう、細かいニュアンスとかはその無視しちゃうんで、わからないですから。例えばなんですけど、まあ、安家が日本最初の侍で、侍の精神はこのモザンビークから日本に伝わったものだっていうふうに言ってる人がいたんですけど、これは冗談で言ってるのかなって思って。
いやー、怖いね、でもさ。いや、本当にでもそれを本気で信じる人がやっぱ出るからね、やっぱりね。
うん、
いや、なんだろうな、だ難しいね。で、我々もでもほら、なんていうネットスラングなんかもそうだけど、そういう、あたかも、そういう、なんていうの、冗談とみんな分かるよねっていう、口頭無形なレベルでそういうことを真面目なトーンで言ったりすることはあるじゃないですか。
はいはい。
ね。うん。そのノリで言ってんのか否かみたいなことって分かんないよね。こう
そうなんですよ。だからそれを、うん、例えばその場を和ますために言ってるのか分からないんですけども、その、異なる国とか異なる風習、異なる言語を持ってる人たちが、それを見ちゃうと、それを、要するにまた新しい燃料になっちゃってるんですよね。本来は消化したくてやってるのかもしれないんですけれども、長大なその、なんだろう、やっぱり燃料として投入されちゃってるので、もしかしたら、要するにうちらの日本、人が一生懸命書いてる文章っていうのもそういった燃料になっているのかもしれないですね、向こうに関してみれば。
うんうんうん。そうそう、うん。いわゆるだからネットスラングや冗談のレベルで書いてるものを真に受けちゃってってことはあり得ると思うんですよ。
まあ、だからうちらの要するに言ってることがそうはそうじゃないっていうふうに否定されるっていうのはそういうことなのかなっていうのは思っちゃう。
そうそう。で、
感じですよね。
ね、だって我々だってさ、ほら、なんていうの、彼は侍だよみたいなこと言うわけじゃないですか。こう、普段から、ね、あるプロレスラーを指して、彼は侍だよ、みたいなことをさ。じゃあ、その侍っていう定義は何みたいな話になってくるわけでしょ、だって。
そうそうそう。だから、それも非常にめんどくさいことで、
うんうんうん、
だから、一応、現時点で言えることっていうのは、うん、彼は侍ではない。
そうそうそうそう。
っていうふうに言わざるを得なくて、そもそも侍っていう言葉自体が、
うん、そう。
後々にできた言葉なので、
うん、
かつそのいわゆるみんなが侍って言ってる文化って戦争ってかその戦国時代が終わった後に形成された精神形態なので、
そうね、
はい、
うんうん、わかるよそれは。そう、彼らだって戦国時代に生きた彼らは自分のこと侍と思ってないのよみんな。
そうですよ、モノノフですからね。
そうそうそうそう、
モノノフですからね。
うん、だから侍っていう概念とその精神性みたいなのも、まあここがまた取り上げたテーマがまたそのね、本当にこうめんどくさいものになっちゃってるのよ、うまいことにというか具合の悪いことにね。その侍っていう言葉日本人大好きだけど、こんな定義が曖昧な言葉もなくて、本当にだから自堕落さんがおっしゃったように戦国時代にリアルに生きた彼らは自分たちのことは誰一人自分が侍だとは思ってないし、
ああ、だからいわゆるその後年にできた侍像、清廉潔白な、その精神性の高いっていうふうには言ってないはずなんですよ。
そうそうそうそう、ね、侍どうなんて話はさ、もうなんていうの、侍なき世だから成立する概念だからね、侍道っていうのは。
そうです、
うん、侍がいるんだったらいらないんだもん、侍道なんていうのはさ。そう、侍という存在がもうなんていうのかな、こういなくなっているからこそ侍どうっていうわざわざ言葉を持ち出してきて、侍とはこうあるべきであるみたいなことをこう持ち出してきたっていうのはもう侍がいないっていうことだからね、それはある。
そうなんですよ、だからいわば、うん、そのモノオフ武士と言われる人たちが持っている暴力を封じ込ませるために、うん、その精神性に押し込めたってことなんで。
そうそうそうそう、うんうん、はい、急にね、急に公務員になれって言われたらもう困るよっていうところだからさ。
そうそう、だからそれに、反発しきれなかった人たちがどんどんどんどん弾かれていって、世界が、世の中が平和になっていくって話なんですよ、
うんうんうん、
でだからこそ、だからそういう精神を、そういう精神性を持っているからこそ対等が許されているよ、身分が高いんだよっていう裏付けができて、うんうん、支配ができるっていう形式になってるので、
うんうん、
あの時代の武士、モノノフといえば、かの名将、朝倉漱石が言っておりますけども、うん、まあ、犬にもそれ、畜生にもそれ、勝つことが本にて候って言ってますんで、うん、何やろう、何やったっていいんだ、どんなことをやったっていいんだ、勝てや正義なんだっていうふうに、まあ、これは完全な威訳ですけど、勝つことが正義であるっていうふうに言ってる。いやいや
だからね、そういう侍にね、だから個々人のレベルではあったと思いますよ、その高い精神を
持って高潔な方とかはいらっしゃったっていうのはもちろん分かってはいるんですけども、
う
ん、
だけど侍がそうかと言われると決してそういう時代でもないしね、うんうんうんうん、
そうです、
うん、いやだからね、本当だからなんていうの、あらゆる選択肢を全部ダメな方に罰の方を踏んじゃってるのよね今回。でも選んだ主人公もあれだし、その選んだテーマも間違ってるし、もう全部こう、なんだ、グアムのドロンコクイズで全部ドロンコに入る方に全部突っ込んでるこのゲームはっていうね。もうだからね、本当にこう、もう めんどくさい話になってると
。ああ、そうなんですよね。今、ドロンコクイズって非常に分かりやすい答えで、うん、日本人からすれば丸しかないところをまず選んでるんですよ。
そうそうそうそうそう。ありえないです
よ。だから見てて、すごくイライラするんですよね。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ。うんうんうん。だからやってることはもうとにかくそうですよ。わざわざ分かりきって、ドロンコクイズの、罰の方に行って、ウェーみたいな感じを見せられて、何やってんのっていうことですからね。うんうんうん、
で、それでごねて、もう一回やって、2個目もちゃんと罰に行って、そうそうそう、ドロンコ食らって。
いや、これは問題が間違っているとかって言ってさ、問題の解釈が違うみたいな話でさ、もう一回やらせろみたいなことを延々と繰り返しているというね。もうだからね、本当に、うん、いや、とにかくもうこのゲームが何らかのその歴史改変の裏付けにならないことだけをまずはね、うん、本当に願ってますよ。で、そのまあちょっと大げさな話をすればですよ、やっぱ我々ちゃんとに日本の歴史学んでないとダメだよねっていうのを思うんです。
そうですね、そこは、まあ、今回のことに関しては、うん、割とマニアックなことなんで、
まあまあ、いや、マニアックとはいえですよ。
いや、でもこれは別に、うん、踏まなくてもいいんだけど、その日本史を学ぶことによって、
うん、
そうではない、そうではないんじゃないかって疑問に覚えて調べられる能力、
うんうん、そうね、
っていうのは身につけなきゃならないです。だって全てのことについて知ってるっていうのはあまりにも無理があるし、
そうそうそう、
まあ、例えば私なんかしてみても大正時代とか明治時代の話をされても困るんですよ。
まあまあ確かに
分かんないことの方が多いから、
はいはいはいはい、
でもそれに関して調べるっていうことはできるんです。
はいはい、
うん、
なるほど、ね、
だから例えば誰かが言ってるからじゃなくて、 自分で調べてみてどうなんだろうっていうところで一つの結論を出すっていうのは面倒くさいんですけども大切なことだと思うんですよね。
そうだね、
はい、
なんていうのかな、やっぱね歴史どうなのかな、まあ、私、まあの時はね、あの、世界史未履修問題っていう問題がかつてありましてね、この日本の中で、あの、学習指導要領上だと、あの、世界史って、こう、必修だったんだけど、やらせてなかったみたいな話がありましてね、はいはい、そうそうそう。で、そういう必修科目だった、あの例えば世界史とか地歴を受験に使わないものはいいよねって言ってやんなかったみたいな話があったりして、やっぱね歴史ってあんま大事にされてこなかったんですよ、その高等学校における社会科っていうのは。でだからね、なんていうのかな、やっぱりこう、そう、歴史ですよね。だから別に俺は日本史も世界史も必修にしろとは言わないけど、やっぱりね、その、まあ、日本史もまあ当時だとさらっとやるという言い方は乱暴ですけど、みっちりやる日本史 B っていうのとさらっとやる日本史 A みたいな感じであったんだけど、なんかねやっぱ大事にされてこなかったよ、やっぱそういう歴史の勉強って。好きなやつはとことん好きだったけど、
そうですよね。だからそこの辺、まあまあだからそれは歴史って、
うん、
人生の積み重ねなんで、実はその今起こっている問題の多分半分ぐらいの答えもう歴史の中にあるんですよ。だから歴史を学ぶんですよね、
はいはいはいはい、
こうだったからこうだったよね、
うん、
こうだったからこれが参考にできるよね、
うんうんうんうん、
でも今だったらこうだよねっていうそういう議論ができるようになってるはずなんですよ。でもそれを知らないっていうことは全くまっさらな状態からその答えを出そうとする状況なのと、過去に判例があったことを見ながら今回はこうなんじゃないかなって出せる判例ってもう正解率が全く違うと思うんですよね。
はいはいはい。
だからその歴史をないがしろにしてほしくないなっていうのもあるし、そもそも好きなんでお前は一体何を言ってるんだいって話になっちゃうのが、まあ、基本的に今回のお話なのと、ね、白人と黒人の争いをわざわざ日本まで持ってきてくれてありがとうっていう感じですよね。
それに関しては思うね。
本当にありがとう。おかげでよく分かった。文化東洋っていうものが一体どういうものなのかがよく分かった。
まあ、学ばせていただきましたね、我々も。
学ばせていただきましたね。さすがフランスです。
さすが本場は違うね、やっぱりね。
さすが本場は違いますねっていうことを言いたいなっていうふうに。
それは思うね。本当にね。いやー、だからなー。やっぱりね、本当こういうね世界的にインパクトのあるゲームで起こってしまっているからっていうことは本当に大きいなとは思うし、
そうですね、でこれもその人の段階によっていろいろな意見があって、たかがゲームじゃないかっていう人もやっぱいるんですよ。
いや僕はまあいろんな思いがあって最終的にそこなんだけどね、
最終的にはそれでもあるかと思うんですけども、その人の根底にあるのって、たかがゲームでやってることだろう、こんなこと信じるわけないじゃないかっていうちゃんとした意識があるからなんですよ。
そう
ただその人たちよく見てみてください、このスレの中に、このスレの中にゲームのことを本当に信じそうな人っていませんかっていうことになるんですよ。いますよねって。
そう、あなたは大丈夫だけど、でも冗談を冗談と受け止められない層確実にいますよねっていう、
いますよねっていう話になるんですよ。だから我々はこういうふうに言ってるんですっていう、
はいはいはい、それはそ
うなんだよね、っていう話になったりとかするわけですよ。
いや、僕は結構ね、たかがゲームっていう言葉すごく好きで、まあ自分がね、自分はアダルトゲームの世界にいる人間なんで、まあ割とまあ、こんなでかいワールドワイドの問題はないけど、ちょこちょこトラブルは起きます、我々の業界も。で、まあしょっちゅう我々は言ってるんです、たかがゲームですからっていうことは、僕はもう20年ぐらい言い続けてるんですけど、まあちょっと今回はね、規模が違いますわ、これは。
そうですね。で、そのたかがゲームっていうのは、じゃあ今度はゲームの題材にして話してやろうかっていう、ちょっと別のところに火花が
い
ってしまったりとか、じゃあ例えば日本で発売された仁王ってどうなんだ、仁王っていうゲームは、実は始まりがイギリスで、日本に 渡ってきた、ウィリアム・アダムズ、
はいはいはいはい、
後に徳川家康に仕えた三浦按針が実は主人公であったっていうストーリーなんですよね、
はいはいはい、
まあ、フィクションのストーリーなんですけれども、もちろん、
うんうんうんうん、
だけどゲームとして面白くするために実はその、ね、あの西洋人を出してこういう風になって、実はあの歴史にもいた人物でしたみたいな、
はいはいはいはい、
っていうそういう裏付けがあるんですけれども、
うんうんうん、
まあまあそこはそれ、実際にはね、三浦按針はちゃんとした大名というか旗本になったのかな、うんうん、あれは、
はい、
大名とは多分言えないと思うんですけど、ちゃんと所領も持ってますし、
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい、
あったと思うんですけど、なったっていうのがあって、じゃあなんであのお前らこのことに対して何も言わないんだっていうことになるじゃないですか、
うんうんうん、
あとはゴースト・オブ・ツシマ
まあね、あれもつい最近割とヒットしたゲームとして記憶してます。
そう、ヒットしたゲーム、
うん、
でなんでそのゴースト・オブ・ツシマに関しては何も言わないんだって、
うんうん、
っていう風になったんですけど、それを問題視にする時点でお前はこの問題が分かってないって
話。はいはいはいはい、
うん、
そうね、うんうんうん、はい、それは分かりますよ、はいはいはい、
だから俺たちは別に安家のことを嫌いっていうわけじゃないし、
うん、そうそうそう、
ね、そうじゃないのって、
うんうんうん、いやだからやっぱりそこですよね。だからそのちゃんとそのフィクションであると、ある種の日本的なこう世界観でもって日本的なこうキャラクターで遊ぶということは別に我々は長年楽しんできたことであって、そこに対しては何ら精神的な抵抗はないんだよね。でだからそこの中で仮にこうある種の西洋かぶれ的なネタ的な日本が現れたとしても、まあ我々ある意味はははと笑ってこう過ごせるわけじゃないですか、
はい、
今回は根底が違うからね、うんうんうん、だからね、まあ仁王はちょっと何とも言えんけど、ゴースト・オブ・ツシマはまあまあ全然そういうのもなかったし、ある意味日本人ってそこには慣れてんのよね、ブレードランナーの頃から日本語、うん、そうそうそう、そういう西洋的なある種のフィクションの日本を我々は日本人っていうのは楽しむことができる民族ではあったんだけれども、ただ今回やってることはやっぱり何度も言うけど次元が違うんだとは思います
よ。問題が違うよって話、
うんうんうん、根底が違うと思う。だからそこもね、正直舐められてんじゃねえのかっていうの正直あるのよ、そこは。
そう、だからそこをね、同一視しちゃう人たちもいるから、
うん、
だからその問題が非常に複雑化してしまっている。
そうそう、お前ら忍者スレイヤーだってあんなに笑って楽しんでたじゃんみたいな、何かそういう延長線上にある種のその国の固有の文化や歴史に対するなんかこう舐められてる感がやっぱ感じる。それはそれはちょっと正直僕でも腹立つわ、それは、うん、いやそこ一緒に住んじゃねえぞっていうのはやっぱり言いたいわけですよ。確かに日本人はフィクション的な欧米的な日本観を我々は楽しむことができるけども、そこのことと今回の話はレベル違うぞと、あの次元が違う話だよっていうことを、なんかあいつらだったら許してくれんだじゃねくらいの勢いで今回やられてるような気がして、それはやっぱ腹が立つよね。うんうんうんうん、それだってお前の国で同じことされたらお前だって腹立つだろっていうことは言いたいよ、そこはやっぱり、ね、
そうなんですよ。だからあの想像力が欠如しているのか、それとも我々そのものを、人間として扱ってないかってことですね、
うん、
精神的な面でってことです、
うんうんうんうん、
根底的な部分で扱ってないかっていう話になってくるじゃないですか。
だから結局そこがその民族的な話につながってくるわけ
ですよ。そうそうそう、うん、でそれでさらに燃えると、まあ、余計にその会話、ね、それこそ両元の炎となってその一体を焼き払っているって形なんですよ、
うんうん、そうなんだよね。いや
そう、
俺中国人がね怒ってるのはねすごくわかる気がするのよ。もうあの人たちは歴史で痛い目を見てきたことをもうその積み重ねじゃないですか、あの国って。こうそれで常に何百人と死んでいく、何、まあ何百人ってレベルじゃないよね本当にね。
何百人じゃないです
よ、何万人だよね、はい、そう、あの国はそこ、それが原因でもう殺し合いをしてきた国だから、そこの問題に対してものすごく敏感になる気持ちもわかんのよ俺、中国の人たちが。これされてたらそのうち人死人が出るぞって知ってるからね、あの人たちはね、うんうんうん、だからね、
まあ、その辺もあります。やっぱり創作物とかに対してはそこそこ、
うん、
まあ、今となってはそのやっぱ意識が高くなってる部分もあると思うんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、先ほどあの言いそびれたあの中国が怒ってるよっていうのは実はあの、うん、もう一つ原因がございまして、
はい、
大きくその中国のゲーム業界に関してですね、
うん、
界隈、あのですね、スイートベイビーって知ってます？
いや、わかりますよ、
はいはい。まあとね、これも、ね、大きな爆弾なんですけれども、
はいはいはい、出してきちゃったねその言葉を、
はい、まあ、これは、まあ、はいはい、まあ、いわゆるこの、まあ、今回のことに関しては確実に黒幕じゃないかなというふうに思われている
はいはいはいはい、
団体となっております。まあ、何かと言いますとですね、はい、ポリコレ団体です。
はい、まあ、まあ一応ゲームコンサル会社ってこと。
あ、ゲームコンサル会社兼、まあポリコレです。もう、もう何の苦情も言わせません。
はいはいはいはい、
はい、で、中国がですね、今オープンワールドのゲームを作成しておりまして、
はいはいはい、
黒神話悟空、
うんうんうん、
っていう、ゲームを作っております。
はい、
確か8月に発売されるのかな。
うん、
で、まあ、結構なリソースぶっ込んでるんで、
うん、
ちゃんとしたゲームとなっておりますと。で、もちろん悟空が舞台で妖怪とかが出てきますし、人間も出てきますよっていう、
は
い、中国のゲームです。
うん、
ね、スイートベイビーが声をかけました。我々 に、コンサルをさせてくれませんかと。
はい、
ね、そうすれば、ちゃんとした世界に売れるクオリティに仕上げてみせますと。
うん、
はい、その代わりに14億を用意しなさいと。
はい。
はい。突っ跳ねました。
うん。
はい。その結果、その次の日からですね、インターネット上で非難の記事がですね、そこらかしこから湧いてくるというですね。
はいはいはいはい。
現象が起きまして。
うん。
はい。一体これは何が起こってるんでしょうねっていう話になってました。
まあまあ、そうだよね。う
ん、はい。まあ、というのを実際に、直前に食らってますので、中国は。
そうだね。うん、そうそう。だから、ものすごくセンシティブなんだよね。うんうんうん、そこに関して言うとね、う
ん、
はい、
だからふざけるんじゃねっていうのが、結構の機運としては高まっているんじゃないかと思っています。
ポリコレってやっぱ金になるんだね。
金になりますね。
うん、
で、いや、いいんですからね。
そうだよね。で、
はい、
合法的なマッチポンプ情報でしょ。だってこれはこう、
そうですよ、
うんうんうん、さあこうやって燃えさせましょうみたいなさ、こう、いやー、
いや、これが何が立ち悪いって、
うん、
みかじめ料を汚せより立ちが悪いんですよ。
本当だよね。
はい、これなんでそれをまだそっちの方がマシかっていうと、みかじめ料を払えば別に商品はそのまま売れるんですよ。
うんうんうんうん、
ね、でもスイートベイビーのコンサルを受けてしまうと中身がクソゲー化されるんですよ。
何もいいことないじゃないですか。
何もいいことないんです。
はいはいはい、
だ一番美味しいのはただスイートベイビーのあれだけなんです。
うんうんうん。いやー、これはね、まあいろいろ業界でもニュースにはなってるんですけど、話題になってるんですけど、だからすごいよね。だって一応表向きはさ、炎上させないように我々がコンサルティングしますよって言ってるわけじゃん。一応表面上は。表面上はね、そういう要はポリコレ層からこう叩かれるリスクが今はあるから、ちゃんとそういうところに配慮するように我々がアドバイスしてあげますよって言ってる、その実こうやってることは真逆なわけでしょ。こう一生懸命燃やして燃やしてこう。
そうです
ね。で、タチが悪いのは今言ったようにゲームの中身に口を突っ込んでくるわけだから、うん、そのものを変えてしまうんだもんね。いやー、どうなんですかね、本当に。だから、
まあ、だからここはちょっとね、また違う話題になっちゃうんですけども、
うん、
一応ね、創作をする上で、面白くならないんだったら、入れる必要ないじゃないっていう。
うん、そうなの。そう、別にゲームに限らずね。
そう、ゲームに関する全ての創作物に関して全ての人間に配慮するなんていうのは無理なんです、
う
ん、
そうそう、昔話したね、バズ・ライトイヤーの映画の話で、なんかジダラクサイさんとこの話をした記憶がある、
はい、
うんうん、わざわざ不必要な要素を入れんでいいっていう。
そうなんです、
うんうんうんうん、
でもしそれで楽しめない人がいるっていうんだったら、楽しめる作品を作れるようにあなた方が出資すればいいじゃないですかっていう。
そうなんだよね、
はい、で、うん、それ用に作ればいいじゃないですか。
うんうん、
世界の大多数の人が受けているものであれば、それはやっぱりスタンダードなんですよっていう。
うんうんうんうん、
で、スタンダードの商品が売れるんだから、スタンダードによるんです。
そうね。
はい。
いや、その、
商売ですから。
そうそうそう。別にね、こっちはさ、事前事業でやってるわけじゃないんだよ。さ、はい、飯食うために作ってるんだから、で、ほら、それを楽しんでくれる人がいるわけだから、なんていうのかな、ことこの世界に関して言うと、そういう多様性が許されないんだよね、不思議と。
不思議で許されないんですよね。
うんうんうん、だから
その万国共通でなくてはならないっていうふうに言ってるんですけど、
うん、
じゃあまずその基準を作ってくれないかなって思うんですよね。
いや、そうなんです。だからね、そこがその、なんていうのかな、ゲーム業界の弱いところなのよね。もうここまで来たら、やっぱりある種の、 ゲーム業界とポリコレの線引きの、そのガイドラインを、やっぱ持って叱るべきなんだけど、なかなかそういう動きにならないんだよね。で、
だって簡単でしょ。だってスイートベイビー作れないんだもん。
そうだよね。じゃあお前らてめえで作ってみろやって話でしょ。だって
さ。そう。てめえで作ってみればいいじゃんっていう話になってて。そう。それがいくら売れるかって、いくらセールスできたかって、その数字を持って語ればいいじゃんっていう。
そう。で、我々はこういうコンセプトでもってゲームを作っていますでいいじゃないですかね。堂々ってそれで市場で渡り合えばいい話なんですよ。だけどそういうことをしないのがこう卑劣さが出てるよね。このカナダの会社はさ。
そう。
いや、なんだろうね。あまりにもこのポリコレ界隈にいる人たちが、自らは汗をかかずに、本当にただただ対立を煽って、その中でうまい収録しそうと思ってる人間が極端に多いんだな。
はい、だから、まあ、フォークソエンデンじゃないですか、この現状を見て。
よしぐらいに思ってるのかもしれませんけどね、うん、でこれを一つ飯の種にするわけでしょ。もうね、こういうことになりますよみたいなことを言ってさ、
そう、うんうん、そういうことを言っちゃうから、
うん、
まあ、あれだよね、まあ、いらないよねっていう話になっちゃう。だから そうなっちゃうと本当にそこで被害を受けてる人たち、うん、要するに嫌な気分になってる人たちに対しても実害がいってしまうことになるんですよね、
うん、
本来保護しなくちゃならない人たちのところに。だってお前らに配慮する必要ねえじゃん、邪魔だもんっていうふ
う
に俺は言っちゃうから、
うん、
そこまで来ちゃえば、
うん、そうだよね、うん、はい、そう。
そうでなければうちらにも心の余裕があるときは歩み寄りもしますよ、
うんうんうんうん、
でも喧嘩を売られてただボコボコにぶん殴られて賠償金取られて、うんうん、それでもなおかつあなたたちのことをおもんぱかれっていうのは無理なんですよ、
うんうんうん、そうね、
はい、
いやーなんだろうな、本当にこうここの部分に関してはね、まあ、なんでしょうねそのまあ、ゲームを作ってる人間ってこう基本政治に疎いんですけど僕も含めて
まあ、それはまあそうでしょう。
そうなんですけどでもなんていうのかな、こうここまで来たらあれ本当にこうなんか自分たちのコンテンツをやっぱ守る仕組みみたいなものをやっぱ考えていかなきゃいけないと思います。である種のそのやっぱりこうちゃんとした宣言というかガイドラインに沿ったちゃんとした宣言をして、そう守っていかなきゃいけないよね。じゃないと今過去の作品までほじくり返されてわざわざこう火をつけようとするやつらがいっぱいいるからさ俺も最近経験したんですけど、そんな大昔のゲームのことを火つけられてもっていうさ、この頃 の時代のこととかあんた考慮してますかみたいな、そんなクレームいただいてもみたいなことって結構あんのよね、やっぱりね。
ああ、まあそうでしょうね、
うんうんうん、だからさ
時代を考えろよって話になっちゃうんですけど、
そうなんですよ。でその時代を考えろよって結局歴史の話じゃないですか。
そうなんですよ。だから歴史をちゃんと知っておきましょうね、
うん、そうなんです
こういう時代背景がありましたよ、でこれが許されてましたよっていう話なんですよ。
だからそこのやっぱり価値観を取り戻さないとダメだよね。だからその今回のなんだその安家の話にしてもそうですけど、やっぱその本当だからその当時の時代背景とかきちんとそういう中で何が起こっていたのかみたいなことをやっぱりある種のその角度でもって我々認識しておくことが武器にはなると思うんです。うん、でその本当荒唐無稽な主張に対して一つ一つその歴史的なそういう成果であるところの、まあ、確たるものをこう積み上げていきながらやっぱり説明していくしかないんだと思う、
はい、
うん、
それで、返ってくる言葉が差別だって言うんだったら話す必要はもうないです、
うんうんうん、
彼らにとってはもう彼らにそれを信じたいっていう盲信者なので、
もうそこまでいけよね。だから、はい、フェイクヒストリーをあなた方はもう、ああ、それをあなた方はリアルとして今後も生きていくのですねって言って、あ、もう生きている世界が違いますねってことになるからね。
はい、そう、もう関わらなくてもいいですっていうことなんですね。なので、安家に関しては、まあ、これも、大きな問題点っていうか、その、UBI の嘘なんですけども、
はい、
黒人奴隷っていう文言消してますよね。
ああ、はい、はいはいはい。
移民って言っちゃってるんですよ。
そう、ああ、ほんとね。
うん、だから、それもヒストリカルじゃないよねって。だったら、ちゃんとして奴隷として連れてこいよって話なんですよ。
なんで、いや、 そういうところは巧みに避けるんだね、
はい、だから余計に腹立つわけですよ、
はいはいはい、
だから俺たちは悪くないっていうポジションをずっと取り続けてるんですよ、
うんうんうん、
そうじゃねえじゃんって話、それは歴史的事実としてあったことじゃん、
そう、そうだよね、そこにやっぱり立たないとさ、うん、まともに会話できない、対話できないよね、うんうんうん、
そうだから黒人奴隷として連れられてきた安家という人物が、織田信長に出会い、その戦中で戦乱の中を生き抜いていくあのっていう、そういう物語を描くっていうんだったら、うん、それがそのゲームの中での黒人の英雄として扱われるのは別にどうだっていいんですよ。
なるほど、
うん、それは全然いいことなんです。それは異国の地で、はい、花咲いた、うん、あの一つの、英雄の物語っていう風にしちゃって別にいいんです、
うんうんうん、
そんなものをあの俺たちは拒否するような裁量ではないので、
そうだよね、
いいじゃんいいじゃん面白いじゃんっていう風に言うわけですよ。
だって奴隷であったことは、まあ、間にでもない事実ですからね。
事実なんですから、
うん、
だからそこで安家よかったよね、でも実際はこうなんだよっていう風な、
うんうん
う
ん、
っていうのがあったとしてもいいし、でも僕はその、ね、例えばこのアサシンクリッドシャードズの安家に憧れたんだって、
はいはいはい、
別にそれはいいんです。
いいよ、ね、
それは別にいいです、
うん、それはある意味フィクションの持つ力だからね、それは、ね、
そうフィクションの持つ力だから、それに憧れて自分の生きる原動力になるんだったら、うん、ゲーム作る上ではこれほど楽しいこともないでしょっていうふうに思って、
そうそうそうそう、我々ができることの本当にある意味崇高な部分の話よそれは、
はい、でもこれに関してはそうじゃないよねって、おためぼかしと、あの自分は悪くねえっていうのと、問題をこっちにぶん投げてるだけだよね。
そうだよね。
あの第一次大戦前のあのバルカン半島ぐらいの、あの火薬をこっちに動かしやがって、火ついた状態で。
いやそうだよね。
だからそれがあるから、ちゃんとした、あの、あれですね。だから安家は、侍ではないという理由に関しては、少なくとも、宣教師が連れてきた、黒人奴隷の一人で、それを見に留めた織田信長が、それを、私にくれないかという話を宣教師にして、正確に譲り受けています。で、実際に、その時に差別が起こったか、起こりようがないです。なぜならば、その当時にいた黒人というのは安家一人ではないにしろ、10人はいないはずなんですね。
そうだね。
はい。もしかしたらいたかもしれません。それは、私も詳しくは分からないんですけども、少なくとも、名前が残っているのは安家一人のはずなんです、
うんうん。
日本人として名前が残っているのは。
はい。
うん。なので、差別ではないです。
うん。
差別なんて起こりようがないんです。だって時の権力者のペットなんだから。
そうなんだよね。そうそうそう。それはもう差別でも何でもないんだよ。
差別でも何でもないんです。だから黒人の人たちが言ってる差別って意識は、君たちがそもそも持っている根幹的な精神的な問題なんです。黒人だから差別されてるわけないんです、
うん、少なくとも
日本の歴史の中では、そう少なくともだって初めての人なんだから、
そうそうそう、安家に関してはそうだわな、う
ん、だから言い方は悪いですけどパンダと変わんないんですから、
まあいう危険な発言だけど、でもその通りなんだよな。
はい。で、何のためにそれをやってやらないとかでいうと、自分の権威づけのためです。
はいはいはいはい、まあまあ、
もちろん珍しいもの好き、新しいもの好きっていうのはあるかと思いますけども、こういう人も従えている人ということで自分の権威を上げていた。
そうだよね。
いうふうに見るべきであって。
それは間違いないよね。
もちろん、もともと奴隷なので、うん、言葉は喋れません。
はいはいはい。
ね、日本の言語も喋れません。おそらくですけどね、うん。勉強したかもしれませんけどね。
うん、
でも、あの当時の宣教師の方からすると、少なくともヨーロッパの言語っていうのを教えてないんじゃないかな。
どうなんだろうね。その辺。
例えば、何しろ何しろ何しろっていうぐらいだと思うんですよ。
うんうん。
状況下で、で、信長の元にいた時期っていうのは、約1年間です。
あ、そんなもんなんだ。
はい。で、その中で従軍したっていうふうにあるんですけども、実際に戦闘に立ち会ってるのは本能寺の変の時だけです。
はいはいはい。まあ、それは有名な話だよね。
はい。で、安家は戦ったかどうかっていう記述もないです。
はいはいはいはい。
戦闘には巻き込まれてます。
うんうんうん。
はい。ですが、その時に生き残って、明智光秀の手で、南蛮寺、当時の、宣教師の人たちのもとに返されています。
うんうんうん、
っていうのが、日本に残されている記述です。
うん、
でそこまでは、一応、史実として扱っていいと思います。
はい。
っていう、この現実があります。うん、じゃ少なくとも、日本にいたのは1年間って、約1年間が、まあ、間違いないです。
はいはいはい。
で、その中で、例えば日本の言語を話せるようになって、武士として台頭できたかって。まあ無理だと思います。身体能力が優れてたかもしれません。ですが、彼が戦場に出る機会がありませんでした。どうやって武功を立てるんです？
チャンスがないんだよね、そもそもの。
はい。う
ん、
そもそも、あの当時の織田信長は前線に出ないです。
はいはいはい。もはやね。
はい。
いやー、だからさ、その、うん、 そういうやっぱりこう一つ、まあおそらく史実として見なしてであろう、ある程度角度の高い情報があってですよ。で、まあ、その上でこのキャラクター面白いねって言ってフィクションの中で英雄として活躍させることは我々何も思わないわけですよ。
そう、何も思いませんけど、
う
ん、
そうそうそう、
だから例えばヤスケのその、アサクリシャドウズの中で、うん、最後、ラストの戦闘に向かうとき本能寺の焼け跡に向かって、うん、あの織田信長から託された甲冑を着てラストに挑むとかって全然あれなんですよ。
全然ね、面白いじゃんってなるんだよね、うん、いやだからさ、なんだろうね、その、まあ、何度も今日言ってますけど、アサシンクリードってフィクションの中にそういう、こう、ね、リアルを持ち込むことである種評判になってきたゲームではあるけれども、その実すごく実は今にして思えば危ない橋は渡ってたんだなと思うんです。で、その扱い方の恐ろしさをきちんと理解してなかった上に今回みたいなことをやっちゃうわけでしょ、うん
うん、そうですね、
うん、だから、
どうでしょう、史実を元にしたフィクションですって言っときゃ言うんですよ、
うん、だけどさ、まあ、まあこれもちょっと考えすぎかもしれないけど、今もうね、あの海外の観光客イケイケどんどんじゃないですか。日本も政策としてもうどんどん来てくださいっていうことで、何でも利用してやれの精神で、なんかどこかこういう歴史のある意味真実みたいなものをどこか軽視しないかという恐ろしさをちょっと感じますけどね、怖さをね、うん、
まあ、
売れればいいじゃんみたいな世界でもってね。
あ、そうそう、そういう、そういうのは別にあの万国共通でいますからね、日本人にもいますから。
まあまあまあ、そうなんだけどね、
はい、まあ、先ほど言いましたけど売国とはいますので、
うん、はあ、1時間ぐらい喋ってますよ。1時間10分ぐらい喋ってます。
大事です、まあ、こういう話、まあ、だから危険な話だったじゃないですか。
いや、
だから
危険な話でしたね。
火種のところを今あの我々こう炙られながら歩いてますんで、
いや、
もしかしたら公開されないかもしれませんっていう、ね、
炎上するかもしれない、こう愚者級の X が大炎上するかもしれませんけれども、
大丈夫、炎上するかもしれないんです、
まあ、ただ我々は一応冷静に反論する言葉だけは持ち合わせてますし、分かり合えない人とは分かり合えないということも分かっていますよという。
そうそうそう、もしあの我々とこう言葉を交わしたいのであれば、それは差別であるということは絶対に発さないでください。その時点で会話打ち切りますので。
まあ、それそうだよね、ここまで
聞いてくださった方であれば、はい、だから双方の、同意として思ってきたんですけど、それは差別だよっていう話出た時点で負けです。
まあ、まあ、
出した方の負けです。
まあまあ、そうね、今回に関して言えばそうかな、はい、はい、ということで、この回は果たして世に出るのか出ないのか分かりませんけれども、ちょっとそんなお話を今日はさせていただきました。あと大丈夫ですか、何かこうありますか、大体絞りましたか。
あとは、まあ、これはもう言うべきことじゃないんで大丈夫です、はいはい、
あ、大丈夫ですか、
はいはい、これはただ俺が溜まってる鬱憤を話すだけになってしまうので、それはもう全然、ね、ポッドキャストとしては楽しめない話になっちゃうんで。
なるほど、わかりました、はい、はい、ということで今日はですね、アサシンクリードシャドウズで、今起こっている問題、ジダラクサイさんと僕はこう考えてますよというお話をさせていただきました、本日もジダラクサイさんどうもありがとうございました。
はい、次はですね、楽しい歴史改編の話、タイムパトロールボンの話でお会いいたしましょう。
お会いいたしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。